井出口直子の
メディカルカフェ。
こんばんは。帝京平成大学薬学部の井出口直子です。井出口直子のメディカルカフェ。この番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信する場です。さて今月の特集テーマは地域密着の調剤薬局です。今月は在宅医療をはじめ様々なお取り組みをされている薬局の方をゲストでご登場いただきます。どうぞお楽しみに。
井出口直子のメディカルカフェ。この番組は武田手羽の提供でお送りします。
世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代、健康とはどんなことを言うのだろう。医薬品には何が求められるようになるのだろう。一人一人に寄り添いながら価値ある医薬品を届けたい。私たちは武田手羽です。
帝京平成大学薬学部の井出口直子です。地域密着の調剤薬局特集の1回目です。今回は在宅医療における薬局薬剤師と題してお送りします。ここからはマイクロソフト Teams を使用して群馬にいらっしゃるゲストをつないで収録していきます。ゲストは株式会社オリズル本部執行役員の大島秀明さんです。大島さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今先生いらっしゃるのはそちらの背景随分可愛らしいですけど、どちらにいらっしゃいますか？
はい、こちらですね、薬局に併設されておりますカフェの中の、一室でリモートでお話をさせていただいております。
薬局にカフェが併設されてるんですね。ラシクルカフェですかね。
はい、そうです、はい。
その大島さんのラシクルカフェについてはまた次の回でですね、詳しくお伺いしたいと思います。なので大島さん、2回にわたりどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速なんですけど、大島さんのご略歴と現在のお仕事を教えてください。
はい、私は平成11年に薬学部出まして、薬剤師の免許取得いたしまして、その後製薬会社で5年ほど MR の仕事をしておりました。で、退職して、現在の株式会社オリズルですね、こちらに薬剤師として勤務しております。で、現在はですね、今カフェっていうお話もありましたけども、カフェの健康相談なんかをしながらカフェ店員をしつつ、調剤も行いながらっていうような形で、勤務しております。
マルチにご活躍の感じですね。大島さんがお勤めになっている群馬県前橋市で薬局を展開するオリズル薬局グループをご紹介ください。
はい、株式会社オリズルなんですけれども、前橋市内にのみですけれども、6店舗ドミナント展開する薬局の会社ですね。で、創業が大正8年になります。なんで101年まるまる経ちまして、102年目を迎えた会社ですね。で、地域密着ということで、みんなをもっと元気にするっていうのをモットーにいたしまして、ただ調剤をするだけではなく、例えば県内初のドライブスルーの薬局を開局したりとか、新しいことにもこうチャレンジしながら運営してきた、そんな会社でございます。
はい、大正8年、その時からも薬局をスタートされて、創業者の方がですね。
はい、はい、
ちなみにこの株式会社オリズルさんなんですけども、このオリズルさんというお名前っていうのはどちらに由来されてるんでしょう？
いろんな意味合いがあるみたいなんですけれども、はい、初代の創業者が鶴吉という名前でして、はい、また群馬の県の形がこう鶴舞う形の群馬県ということで、鶴に今ゆかりがあると。だから病気の方をこう思いながら千羽鶴を折るような、そんな気持ちも込めまして、折り鶴という名前をつけたと、伺っております。
はい。なんかとってもいい名前ですね。風情のある名前だと思います。じゃあ今、前橋市内に6店舗、ドミナント展開されているということですが、それぞれの店舗、特徴あると思うんですけど、教えていただけますか？
そうですね。まず私が今おります、ここの薬局は、カフェが併設されている薬局で、主に患者さん、なんか小児科の患者さんが多い薬局ですね。から整形外科を受けている、あと透析の患者さんなんかを受けている先は、歩行が辛い方もいらっしゃるので、ドライブスルーの薬局もあります。その近くにある医療機関によってそれぞれ特色はあるんですけれども、かなり数が多く患者さんが多い薬局もあれば、 ゆっくりですね、一人一人、丁寧に指導をして差し上げられるような、そんな環境の薬局もあり、かなりバラエティに富んだ6店舗になります。
その中で特にこう在宅のニーズが高い薬局もありますか？
そうですね、かなり一番創業の店舗ですね、井上薬局という店舗があるんですけれども、そこはかなり高齢の方も多くてですね、ほぼ在宅中心と言っていいような形で運営をしている薬局もございます。
はい。で、在宅療養している患者さんやそのご家族に薬剤師が訪問して服薬指導をする訪問薬剤管理指導ですけれども、御社の訪問薬剤管理指導センターというのが御社にあるということですが、どのような機能があるんでしょうか？
こちらは、介護者ですとか、ケアマネさんとかね、看護師さんと、薬局をつなげる、受付場所みたいな形で機能しております。で、これ10年ぐらい前にこう立ち上げたんですけれども、当時、その在宅に薬局が入るっていうこと自体があまりまだ認知されていなかったんですね。ただ、我々自身も必ず必要なもの、ニーズあるんだろうというのを確信しながらも、何からどう手つけていいのかわからないと。から認知もないということで、まずやってみようと。いう、その決意というかですね、から認知広告っていう意味も含めまして、この、ちょっと仰々しい名前なんですけども、あえてこういう訪問薬剤管理指導センターという名前をつけて、こう看板をドーンと打ち上げたんですね。で、これが構想しましてというか、その後在宅の話がちらほらと送るようになりまして、現在はそういった受付場所っていうような形で、いろんな在宅の相談ですね、受けているというような、そんな状況でございます。
はい。確かに10年前、十数年前というのは、今ほど薬剤師が訪問するっていうことが普及してなかった時代だと思うんですよね。で、この訪問薬剤管理指導センターをこう立ち上げられて、そうすると、そこに、どういう流れで、こう、いろんな相談が来るんでしょうか。ケアマネさんとか、あるいは病院の地域連携室とか、どういう感じなのか教えていただけますか。
圧倒的にケアマネさんからの依頼が、困っている患者さんがいるんだけども、何とかしてくれないかっていうようなお話があったりですとか、ちょっと薬の管理がちょっとごちゃごちゃになっちゃってるけど、何とかなれないかっていうのは、そんな感じで、介護者ですね、ケアマネさんですとか、ヘルパーさんみたいなね、そういった方から、お話が来るのが、ほとんどじゃないんでしょうかね。
そうですか。で、そこに来たご相談については、この折り鶴薬局さんの、特にその患者さんのお住まいの近いところにこう振っていくような感じでしょうか、
ね。おっしゃる通りです。そのような形で、しております。
現在はもう、どんどん高齢化の時代ではありますので、かなりたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか、ここに。
そうですね。ただ、今現在は、個人宅においては10件程度ですね。
で、
施設をかなり力を入れておりまして、トータルで100名ぐらいは自宅管理をさせていただいている状況ですね。
分かりました。そうですね。特に在宅などにも力も入れていらっしゃるので、その担い手である薬剤師に対しては、どのような教育や指導、そういうと御社ではされていらっしゃいますでしょうか。
そうですね。最初お話ししたようにですね、本当に右も左も分からない状態からスタートしたので、とにかくやっているところの情報をかき集めるところからスタートしたんですけれども、研修会があったら、とりあえず一部のスタッフで顔を出して勉強にしてくると。医師会の勉強会があるとか、多職種連携の勉強会があるっていうところ、それをですね、持ち帰って社内でちょっとずつ共有しながら、広げていったと。で、今はそのチームのリーダーを設けまして、定期的に勉強会なんかを、グループ内で勉強会を行ったり、昨日もあったんですけれども、そういった形で、徐々に職員に浸透させていったって言いますかね。そんな形で、からまたクラウドシステムの教育ツールを作っておりまして、職員が動画で勉強の内容を講師として上げて、それをみんながタブレットや携帯からいつでも見れるっていうような、そんなシステムを構築してまして、それで教育なんかを行っております。
それは社内研修会として、テーマをいろいろ振るんですよね、きっとね。
そうです。
で、それを経験のある方が動画を収録して、それをもうアップ、YouTube とかですか、御社の。
また YouTube とは違うフォーマットなんですけれども、同じような形ですかね、そういって見れるような形にして。
で、勉強してるということですよね。
はい。
それは本当に今コロナ禍で、動画とかそのオンラインの研修っていうのが非常に盛んですけど、これをもっと早くからやられてたということですか。
そうですね、かなり早くから、もう2年ぐらい前から取り組んでおりますので、先駆け。
そうですね、本当にそうだと思います。はい。この訪問薬剤管理指導に対する患者さんのニーズ、それから手応えなどをお聞かせいただけますか。
そうですね。やっぱり当初は、その負担の面からですね、施設に入所されているご家族とか、うん、ご本人からも、かなりいろんな反対があったりとか、苦労した面もありましたけれども、はい、だんだんこう、こちらも何をするべきかっていうのが分かってきて、その患者様側のニーズというかですね、施設のニーズとか、そういったものを分かって、こう、最初からこう説明をうまくできるようになった部分もあって、今はもう本当にかなり喜ばれているといいますか、まあ、個人のお宅でしたら、本当に薬を減薬できたりとか、医療費の削減につながったり、と、まあ、介護する方の負担はかなり減っていると、もうそこまで看護師さんや、介護する方がやってたんだっていうのを、薬剤師が介入することで、かなりサポートできてるんじゃないかなと思います。
そうですか。在宅療養されている患者さんのこの薬の管理を薬剤師がするだけでもね、相当ヘルパーさんやナースさんの負担を減ると。逆に ちょっと思ったりすることがあるんですけども、結構多様ですよね。患者さん一人一人こう調剤方法が変わったりとか、要望が違うっていうことが、おそらく施設の患者さんでもあると思うんですよね。
はい。
そこにどこまでこう薬局が対応するかっていうのは割と悩んでるところも多いんですけど、御社の場合は何かこう決まり事をしてそこは考えてるんですか？
これはやっぱりどこもやっぱりそこがどこまで介入して人員と時間を割けるかっていうのは本当に薬局のこうこれからの課題でもあって、やっぱり今現時点では各個別にですね、対応を決めているという、なかなか決められない相手あってのことなので、その時その時で、最適な方法、薬局ができる範囲内っていうのをもうオーバーしない範囲で向こうの求めるところにどんだけ寄り添えるかって、もう本当に向こうの施設の方だとか介護される方とよくよく話を詰めて、ちょうどいい部分をこう折り合いをつけているっていうのは、そんな状況、どこもそうだと思うんですけれども、そんな状況です。
そうですね。確かに利用者側からしたらこれもしてほしい、あれもしてほしいみたいのがあって、でも例えば一方化をしてお渡ししても、今回一種類減ったから全部作り直してとかなってくると、でそうすることによって薬剤師がもう疲弊していくっていうような現場も実際あって、なので施設側の方たちとの信頼感、コミュニケーションみたいなのがベースにあれば、お互いにいい線で落ち着くんでしょうかね。
そうですね、おっしゃる通りですね。やっぱりサービスを長くずっとこう続けていくには、お互い疲弊しないようなところで、やっぱりどちらかに負担がかかるっていうのは、やっぱりなるべく避けるようにして、チームとしてねやっていければいいかなと思ってます。
また逆にその在宅訪問する薬剤師はまたちょっと外来よりもですね、やりがいを感じる部分もあると思うんですけども、そういう形で薬剤師のモチベーションなんかも上がったりしてるんですか？
かなり上がってると思いますね。やっぱりその在宅に向かうことになると、やっぱりその普段窓口でできない服薬指導だとか、患者さんによりこう入り込んだ指導ができるっていうところで、薬剤師の本来のこう能力が発揮できる機会っていうのはもう確実に増えていると思うんですね。モチベーションやる気につながっていると思います。
そうですね。もう患者さんの生活が丸ごと見えて、それと薬物療法がつながっているので、すごくその多職種とも話せるようになりますし、しっかりね、そのやる気のある薬剤師はますますモチベーションが上がるんじゃないかなというふうに思います。今後ですね、どのようなお取り組みをしていきたいっていう考えていらっしゃいますか？
今後先ほどクラウドなんて話も出たんですけども、やっぱりオンラインを活用したサービスの提供っていうものを考えていく必要があるなっていうのは思っております。もちろん点数化されるっていうことも含まれるんですけれども、やっぱりきっちりですね、中に本当に入り込んで、濃厚接触をしなければいけない患者さんもいればですね、もっとライトに関わることで、健康が維持できるような方もいらっしゃるわけで、そういう時にそのオンラインっていうのは非常に有効なツールだと思います。会話をする数も増やせるでしょうし、そういった意味で、どんどん活用して、またこれからの高齢者っていうのは、そういうツールが使えるような人たちが高齢者になっていくわけですから、そこは避けて通れない、やっぱりきちんとしたシステムを作っていく必要があるなとは感じております。
そのオンラインの、服薬指導のシステム、何か今実際に稼働しているところってありますか？
今ですね、まだオンラインシステムそのものは稼働はしてないんですけれども、ニプロさんのハートラインっていうシステムを今導入することが決まっておりまして、これは在宅だけじゃなくて、またラシクルカフェの方でもちょっと活用しようかなと思っているんですね。
それもすごい楽しみだと思います。大島さんは最初その製薬企業 の MR をされていて、でそれからこの折鶴薬局さんに薬剤師として入られたわけですけど、何かそのところで強いこう薬剤師としての思いっていうのがあったんですか？
そうですね。やはり こう製薬会社っていうのはやっぱり自社製品を売ることが求められる。まあ当然ですけれども、サラリーマンとして。ただその中でやっぱり地域の人を健康にするっていうところと若干こう齟齬が出る部分っていうのもどうしても出てくるわけですよね。自社製品より他の製品が良かったりとか、いや、そもそも薬を使わないで健康になってもらった方がいいんじゃないか。そういう意味ではやっぱり地域に密着した薬局でこう仕事ができるっていうのはかなりですね、自分の中でこうガラッと医療に対すると言いますかね、その地域の健康っていう意味では認識が変わりましたね。
そうですか。なるほど。じゃあこうやっぱり今の仕事にやりがいを感じてらして、で後輩の指導にも当たられているということですよね。
はい、
はい、ありがとうございます。地域密着の調剤薬局特集の1回目、今回は在宅医療における薬局薬剤師と題してお送りしました。ゲストは株式会社オリズル本部執行役員大島秀明さんでした。大島さん、お忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
ここまではマイクロソフト Teams を使用して収録しました。
世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代、健康とはどんなことを言うのだろう。幅広いラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします。一人一人に向き合いながら、どんな時でも健康を咲かせる力を。私たちは武田テバです。
井出口直子のメディカルカフェ、いかがでしたでしょうか。在宅の患者さんへの訪問は今のコロナ禍の中では特に気を使うところですね。いろいろな工夫を実践されているお話を聞くことができました。オリズル薬局グループさんは大正時代のご創業で、今の社長様で3代目だそうです。処方箋の患者様だけでなく、地域の生活者や働く方の目線を大切にして、ドライブスルーやカフェ併設、そしてプライベートブランドの開発など先を見据えたお取り組みをされていて、働く薬剤師から見てもとても魅力的ですね。今回リモートご出演の背景も見てもとてもおしゃれなカフェで、皆様にもお見せしたかったです。さて、この番組は放送後でもラジコのタイムフリーやポッドキャストでお楽しみいただけます。ラジコはスマホやタブレット、 PC、 さらにはスマートスピーカーなどからラジオ番組をお聞きいただけるサービスです。リアルタイムはもちろん、放送後も1週間以内の番組はお聞きいただけます。毎月第2、第4木曜日夜11時30分から放送中の井出口直子のメディカルカフェ、次回は2月25日の放送です。まだ寒い日が続きそうです。体調管理と感染予防、気を抜かずにしっかりやっていきましょう。それではまた。帝京平成大学の井出口直子でした。
井出口直子のメディカルカフェ、この番組は武田テバの提供でお送りしました。